失礼します。
はいはい、どうぞ。こんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。今日はリーダーシップ研究のご紹介っていうことなんですけども、はい、うんうん、早速解説をお願いできますでしょうか。
はい、まあ、前回ね、ホーソン実験の話をしたかと思うんです。で、グループダイナミクスってちょっとね硬い表現が出てきて、まあ、ちょっとね、なんだろうっていうふうに思った方もいらっしゃると思うんですね。で、今回はそれのもうちょっと具体バージョンというか、じゃあ管理者としてね、その知見をどうやって活かせるのかみたいな話ですよね。リーダーシップのスタイルがどんな風にすればいいのかみたいなことを考える会にしてみたいというふうに思います。
はい、
早速なんですけれども、まあ、前回、まあ、ちょっと復習をすると、お金とか条件だけが人を動かすわけじゃないよねと、人間関係が大事なんだよね、だからこそ配慮してあげましょうねと、なぜならば人っていうのは心があって、その心に配慮してあげることによって頑張ったり頑張らなかったりするからだ、まあ、こんな感じの話だったわけですね。
はい、
じゃあどういうふうに具体的に配慮ってやつをやってあげればいいのかっていうところが気になるじゃないですか。実は前回この話してないので、まあ、ちょっと分かりにくかったわけなんです。で、今日はまさにねその話をするんですが、実はリーダーシップっていうキーワードは皆さんももうよくご存知だと思うんですけど、うんうん、
はい、
それはもちろんリーダーシップ研究っていうのはもうかなりやられてきたところがあるからなんですね。
うん、
で、いわゆる古典的な議論っていうのがあって、で、これがいわばリーダーシップの、まあ、結論だっていうと大げさかもしれないですが、言ってることだっていうのがあるので、今日はそれを 2,3 の先行研究を紹介しながら実際に見ていくっていうことをやってみたいと思うんです。
はい、
リーダーシップ研究っていうのは結構たくさんあるんですけど、その代表的なやつの一番最初、初期のリーダーシップ研究っていうのがあって、これの集大成と言われているのがミシガン研究っていうやつなんです。で、このミシガン研究っていうのはミシガン大学の研究者らによって行われたリーダーシップ研究の、まあ、総称というかまとめてね、こういう呼び方なんですね。で、僕たちもそれってミシガン研究だよね、はい、みたいな言い方をこうするわけなんですね。うんうん、で、このミシガン研究って何をやったかっていうと、優れたリーダーシップってどんなリーダーシップだろうねってことをもうオーソドックスにもうど真ん中で研究してみたんです。
うん、
で、もうちょっと具体的に言うと、ミシガン研究がやったのは、例えば組織部門あるじゃないですか、チームが。
はい、
うん、で、高業績の部門と低業績の部門を比べたんですよ。
リアルですね。
つまりたくさんのアウトプットを出してる部門とそうでない部門を比べて、両者の間のリーダーの行動とかにね、つまりグループの雰囲気とかね、その動きとかにどんな違いがあるかってことを比較してみたわけです。
ちょっと切ないけどリーダーにとっては
、はい、露骨ですけどうん、うん、でもなんか知りたいこと知れそうじゃないです か、うん、
確かにすごく気になります。
はい、そもそも気になりますよね。僕も気になります。でね、ミシガン研究でね言われたのは、高業績部門のリーダーの行動ってね、従業員中心の監督行動をとっていたんだけど、うん、低業績の部門のリーダーって職務中心の監督行動をとっていたって言うんです。
うん、
で、もうちょっと噛み砕いた言い方にすると、従業員中心っていうのが人は中心ってことですね。
はい、
で、職務中心っていうのは仕事とかタスク中心ですね。
はい、うん、
で、低業績の方が職務中心って言われてるんだけど、これは簡単に言うと仕事だからやれってやつです。だから仕事は、うん、あなたに与えられた仕事はここからここまでですよと、これがあんたの仕事なんだから、うん、これをしっかりやってくださいねということになるわけです。ただし、うん、一見なんかぶっきらぼうに見えるんだけど、そんなこともないんです。ってことは、仕事をきちんとやらせるためにリーダーが何に頑張るかっていうと、詳細な指示を行うわけです。
あ、
つまり仕事をちゃんと割り振りして仕事をやらせるってことに焦点を当ててるリーダーだから、仕事だからやれっていうだけじゃなくて、この仕事はこういうふうにやると効率いいからこうやりなさいよとか、まあ、仕事のこと細かな指示をきちんと与える監督行動を、まあ、するということになるわけですね。
なんか一見親切な感じ。
そうなんです。うん、ですから、部下とずっと一緒にいます。ずっと監督してます。見てるよと、ちゃんとやってる、できてなかったらね助けてあげるから、何かあったら聞いてねって言うわけですよ。いません、そういう人。
いるけど 切ないな。
そう、親切なのかおせっかいなのか。
だいぶ気遣いそうですね。
はい、信頼してないのかよく分かんないけど、ずっといる上司ですね。はい、ですね。しかもこういう上司って大抵失敗したら批判して処罰与えるんですよ。
そうですね。
無理。
なんで言った通りやんないのさ、だから失敗したでしょうと、うん、ダメなのお前だとか言うわけですね。でこういったところは低業績部門だって言うんですよ。ちょっとスッとしません？
やっぱりねみたいな。
じゃあ一方で高業績部門のリーダーって何かっていうと、さっき言ったように従業員中心、つまり人に対する配慮をすごく重視する監督行動するんだと。だから何を言いたいかというと、仕事中心じゃないという意味では全般的な監督しかしませんと。つまり任せたっていうやり方をやるんですよ。
う
ん、お前はできるやつだ、だから任せた、これですね。
うん、
ですから部下と一緒に仕事をしません。ある程度任せていって、で俺はそれを監督する役割だから、お前が上げてくる日報を信じるよみたいな感じですね。
うん、
まあ、そういう感じで、もし失敗したとしてもね、
うん、
失敗を学習の機会としようぜと、まあ、失敗することあるよねと、でも次は失敗しないようにね、今回学習しないよと、一緒に反省をしてね、うん、振り返るからみたいな感じ。めちゃくちゃいい上司なんですよ。
なんか良すぎて不安になってき
た。なんかね、まあ、僕の話にはいつも裏があるので、あんまり褒めすぎると、はい、ちょっと微妙な感じになっちゃいますが、でもそのミシガン研究って研究が提示してくれたモデルっていうのはまさにこれなんですね。低業績部門は簡単に言うと嫌な上司なんですよ。
うんうん、
ガミガミこまごまと。ただやる気のない人にはありがたいんですよ。細かく言ってくれるし、まあ、仕事は仕事として割り切ってやれみたいな雰囲気だし。
確かに。
でそういう人からすると、工業先の部門の上司はちょっとまあ面倒くさいかもしれないです。いろいろ配慮してくれるしね、任せたとか言うけど、任せられたくない人も世の中にいるわけですね。
そうですね。
はい、ですから実は人によるんですよ。ただ一般的にはよく言う言い方で言うと、工業先部門の方が人間関係重視で配慮もしてくれて、いわば任せてくれるいい上司で、低業績部門はこと細かく管理し、ずっと監視してるみたいな感じですよね。でちょっとガミガミ言う嫌な上司みたいなイメージ、
うん、
でもしこういうふうな上司にさらされたら部下がどうなるかっていうと、高業績部門の方、つまり従業員中心の監督行動を取るリーダーの下では圧力を不当と感じませんよね。任せられてるし信頼されてるから、だから、まあ、頑張ってってやっていこうかなって思いやすいと、
うん、
だから高業績なんだと。で低業績の方は事細かくガミガミと管理されるので、まあ、圧力を不当に感じちゃうわけですね。ですから反発もするし、あんまりいろいろ言われるわけだからちょっとサボってやろうかとかねっていうこともね、
あ、
逆に言うとバレなければ OK っていう発想にもなりやすいじゃないですか。細かく見られてるとね、細かく見てるのに気づいてないってことは本当に気づいてないから、まあ、サボってやれってなるじゃないですか。はい、まあ、そういうことなんですよ。はい、そう考えると、なるほど、ミシガン研究よくぞ言ってくれたという感じになると思うんですね。すなわちミシガン研究の結論は、高業績リーダーは従業員中心で全般的な任せた監督行動を行っているものだというふうに結論付けたんです。おお、そうだそうだって思った人多いと思うんですね。ということは何が必要か、権限以上なんです。つまり高業績リーダーがやっているはずのことっていうのはね、部下に任せるわけでしょ。つまり権限を与えるんですよ。お前たちの判断でやっていいぞと、信頼してるから任せるんだっていうタイプです。ですから権限以上します。権限以上されると部下の方はもちろん責任も感じるけど、ある程度自分の判断でやれるから、まあ、簡単に言うとスピードも仕事もね、自分の判断ですぐできるし、柔軟に対応できるし、もちろん任されたってことでセンチメント感情としても頑張ろうと思いますよね。ですからこの権限以上をしていくことがとても大切だっていう論調がこのミシガン研究によって生み出されたんです。ですから今僕たちも権限をある程度移譲して部下に任せることが大事だっていうのはなんとなくそうだよなって思いません？
そうですね、
はい、こういった常識を作ったのがこのミシガン研究だとも、まあ、言えるんじゃないかなっていうふうにこう思うんですね。
はい、
でこのミシガン大学の、ね、研究者の中にリカートっていう研究者がいたんです。で彼はこのミシガン研究の、まあ、議論をベースにさらに突っ込んでね、人を頑張る動機づけを促すための3つの原則があるっていうふうに言ってくれてるんですね。例えば人が頑張るとき、まず上司リーダーシップとして何が大事かっ ていうと、まず支持的関係を構築することだって言ったんです。つまり任せたよ、信頼してるよということ、つまり上司とか仲間から支持されるっていうことによって、グループとかチームは業種性が高まるんじゃないかって考えたんです。業種性ってのは一致団結度のことです。つまり信頼されてて任されてるからこそ、俺たち頑張ろうぜ、上司に任されてるわけだからっていうふうに言うわけですね。ですから例えば塾でいい先生で、先生が好きでお前たちはできるやつだ、任せたと、宿題をいちいちチェックしないと、出した宿題を自分たちで頑張るよねってなったら何が起こるかっていうと、生徒たちはおいおいお前今日ちゃんとやってきた、やってないとまずいぜってなるわけですよ。だってあんのいい先生裏切るわけにいかないでしょってなるわけですよね。ですから業種性、一致団結度が高まって、お互いがフォローし合うわけです。だから上司がガミガミ言わずに自分たちで管理するようになると、こういう支持的関係を作ること、お互いが支持してますよと、上司は部下を支持してるから任せてますよって関係を作ってあげることがとても大切だというわけです。で、2つ目の条件っていうのは集団的意思決定。これは意思決定に参加させることも大事だってリカーと言うんです。でこれもかなり納得いくっていうか、皆さん誰かに決められて上司から振ってくる仕事って面倒くさいし、なんでってなるけど、自分も参加してたら当たり前だけど自分で決めたことだから納得するじゃないですか。僕も結構実はゼミでこれをよく使うというか、あるプロジェクトをやりたいと思った時に、俺が決めてきたやるぞ、おいついてこいだと、やっぱりみんなついてこないですよね。
ちょっと気持ちが置いてかれちゃう。
そう、先生強引だなぐらいにね、でも先生だからそんなもんかぐらいだと思うんですね。ところがその先生が例えばね、ちょっとさ今こういう会社がこういう話しちゃってさ、みんなどう思うっていうわけ
で、
いやそれ先生面白いと思うっすよとかっていうふうに、じゃあ受けたらやるとか言うわけですよ。はい、やりたいっすって言ったら、じゃあお前に任せるっていうやり方ですよね。つまりそれをやるっていうふうに決めたのはお前たちだよの状況を作ってあげるってことですね。で自分で決めたことなんだから自分で頑張ってやると、だって自分がやるって言っちゃったしっていうことですね。で個人の動機をね、促進するのは、動機づけを促進するのはやっぱこう意思決定に参加することなんだっていうことなんですね。ですからこの集団的意思決定、つまり上司が勝手に上位形するんじゃなくって、みんなで決めるという状況を作ってあげることによって、みんなの納得感を高めることがとても大切だ。これも配慮の一つなんですね、リーダーとしては、はい、これも大切だということ、で最後に3つ目の条件、これ高い目標とも理科とは言うんです。つまり楽な仕事の設定はむしろダメだって言うんですよね。なんでかというと、人って自己実現欲求ってある程度持つことがあるから、低いのは楽なんだけどやる気にはなりにくいと。むしろ高い目標を設定した方が工夫して達成感も得られるし、頑張ろうと思いやすいんだと、だからむしろ高い目標を設定してあげた方がいいんですよっていうふうにこう言うんですね。で僕もこれは結構納得がいって、誰でもできるけどやるって言われたらちょっとなんか嫌じゃないですか。
別に自分じゃなくてもいいなみたいな。
そうなんです。もしかしたらお前たちにしかできないかもしれないけど、チャレンジしてみるって言われたらやりますよっていうような気がするんですよね。
そうですね、
はい、ですからそういうことを促してあげるといいんじゃないか。だから理科とすごくいいとこついてきてるなっていうふうに思うんですけど、まとめて言うとね、支持的関係で業種性、一致団結度を高めましょう、集団的意思決定に参加させることによって動機づけをもっと高めましょう、高い目標を設定することによって頑張ろうという気持ちを高めていきましょう、こういうことをすることによっていいリーダーシップを実現することができるんだと、まあ、具体的に言ってくれてるわけなんですね。
はい、
まあ、自問自答してみるといいと思うんですよ。支持的関係作るようにね、自分が管理職としてやってるかなとかね、意思決定に参加させてないなとか、目標意外と楽な方がいいとか言って低くしちゃってて、それが逆効果だったかもなとかね、反省する機会に、ね、なるんじゃないかなと思うので、ちょっと参考にしていただきたいなというふうに思います。まあ、理科とはこういった、まあ、議論から、いいリーダーシップっていうのは、まあ、簡単に言うと、こう配慮をしてあげて目標設定とかね、仕事の改善に参画させたりとか、そういう配慮してあげればいいよっていうふうに言ったんだけど、さっきちょっとねお二人からも言ってたんだけど、ちょっといい人すぎませんっていう話が残るんですよね。
あ、やっぱり残ったんですね。
なんかちょっとね、こう完璧すぎませんと、本当にそうなのって若干ね こう逆から見たくなっちゃうねと、
うん、
実はこれを突っ込んだ研究があるんですよ。それがね次の研究、オハイオ州立大学研究なんです、
うんうんうん、
でまた別の大学との研究でね、オハイオ州立大学研究っていうのは理科と完全否定しないんです。つまりミシガン研究はやっぱりそうだと、確かにね好業績のその上司にそういう傾向は見られるかもしれないと、
はい、
ただしそんないい人であればいいっていうのには若干無理がないかっていうツッコミをしたんですね、
うん、
具体的に言うと どういうことかというと、彼らはまず軸が2つあるって考えたんですよ。リーダーシップのいいリーダーシップには一つはタスク思考が高いか低いか、はい、でもう一つは人間思考が高いか低いかなんです。これ、うん、ミシガン研究で言うとね、タスク思考っていうのは仕事で割り切ってパシパシと仕事を与えて管理するやり方のことをタスク思考って呼ぶんですね。
うん、
ですから具体的に言うとプロセスの管理をね徹底するっていうやり方ですよ、
うんうんうん、
監督をしっかりするずっといるっていうやつですね、
うんうん、
手取り足取り監督するというやり方。一方で人間関係思考っていうのは任せるっていうやり方、うん、つまり人間関係を尊重してある程度任せるやり方をやるっていうのが人間関係思考。この2つの軸があるって言ったんです、
うん、
でミシガン研究は人間関係思考だけが大事でタスク思考は低い方がいいって言ったんですね。
うんうんうんうん、
だけどオハイオ州立大学研究はそうじゃないんじゃないかって言ったんです。
うん、
どっちも高い方がいいんじゃないのって言ったんですよ、
うんうんうん、
つまりタスク思考も人間関係思考もどっちも高いハイハイモデルっていうハイハイタイプっていうんですけど、
うん、
つまりハイっていうのは高いのハイね、ローとハイがあるとするならば、うん、タスク思考もハイ高いし人間関係思考もハイ高いリーダーシップが実はいいんじゃないかって言ったんです。でなんでかっていうと考えてみれば分かるんですけど、さっき僕たちがねミシガン研究であんまりいい人すぎるんじゃないかって言った理由ですよ、
はい、
結局は全部ねこう任せるっていうふうに言っちゃうと、うんうんうんうん、サボっちゃう人出ないっていう疑問が出てくるんですね、
うん、
でもうちょっと言うとなんかやり方分かんない人に不親切じゃないですか任せるって。まあ、簡単に言うと悪く言えば野放しなわけで、
うん、途方に暮れちゃう人いると思います。
そうなんですよ。そういう人にはやっぱきちんと配慮するという意味ではきちんと仕事の管理をしてあげた方がいいと思うし、
うん、
まあ、ある程度しっかりと監督の下で働かせるっていうやり方がいいっていうふうに言えるはずですよね。タスク思考を高めてあげた方がいいっていうことになりますよね、
うんうん、
つまりリーダーシップって実はこの両方が大事で、人間関係思考とタスク思考の両方をちゃんとバランスよく持ってるリーダーシップが最高なんじゃないか、ハイハイタイプが一番いいんじゃないか。で例えばタスク思考だけが高くて人間関係思考が低いとやっぱりそれはまずい、
うんうん、
逆に人間関係思考だけ高いのも実はまずくって、タスク思考も上げてあげなきゃなんない、こういう風なことを言ったんですね。ですからミシガン研究を否定したというよりは、まあ、付け足したって言ってもいいのかなっていうふうに思うんですよね、うん、ミシガン研究は人間関係思考だけって言ったんだけどタスク思考も大事だみたいな感じですかね、うんうん、まあ、そんなふうにこう言ってくれた、うん、ですから実はどんなリーダーシップがいいリーダーシップですかっていうふうな議論で言うとオチはこのオハイオ州立大学研究なんですよね、
うん、
つまり配慮もしてあげるけど監督もある程度しっかりしてあげる、そういう両立をしたリーダーシップスタイルを目指すといいリーダーになりますよというのが一つの結論だっていうふうに言われていて、実はこれって今もあんまり変わってないんですよ、否定されてないんですよ。ですからこれをお聞きの皆さんはもしリーダーだったとしてね、どんなリーダーシップを自分が取れてるかってこう自問自答するときに今言ったようなハイハイタイプかどうかっていうのをこう考えてみるといいんじゃないかなっていうふうにこう思うんですね。まあこんな感じで2つまあ紹介しましたけど、意外とリーダーシップ研究ってこう考えると単純というかね、まあ、なるほどねっていうふうにこう思えるところも結構あったんじゃないかなと思うんですね、
はい、
このオハイオ州立大学研究って結構数十年も前の議論で、
うん、
実はそれ以降あまりリーダーシップ研究ってあまり進んでないとも見えるんですね、
はい、
だけど実はそんなことなくてリーダーシップの研究っていっぱいあるんだけど、その中でも最近の傾向を一つだけ触れておくと、
はい、
今2つ挙げたオハイオ州立とかミシガン研究の基本的なスタンスって先導型または牽引型のリーダーシップを想定してるんですよ、
はい、
つまり上司と部下がいて、
うん、
上司がどうあるべきかみたいな話なんですよ、リーダーシップの本として、はい、そうでしょうと、それがリーダーシップでしょって思うかもしれないんですが、うんうん、今のトレンドってそうじゃないんですよね、
うん、
共有型のリーダーシップっていう概念、つまりシェアードリーダーシップっていう概念があって、
はい、
みんな一人一人が何かのリーダーシップだっていう考え方があるんですよ、
うん、
つまり一人の人がオールマイティの人間で、どんなこともできるし、どんなことも指導できる完璧な人間性もできたリーダーがいて、その人のもとに、まあ、みんながフォロワーとしてついていくのが大事だっていう考え方ではなくてですね、
うん、
シェアドリーダーシップは例えばこの技術に関しては俺が、人間関係配慮に関しては俺がみたいに、得意分野って人それぞれあると思うんですね、
はい、
でそれをそれぞれがその能力を最大限に活かせるようにそれぞれに権限を与えていて、うんうん、お互いがお互いみんなリーダーなんだって意識のもとでやる。だから特定の人だけが牽引していくリーダーではなくって、うん、みんながみんな協力して引っ張れるところは引っ張っていくというやり方、
うん、
そういったリーダーが実は重要で、それをシェアードリーダーシップっていうふうに言うんですね、
うん、
でこれが大切だっていうのが最近の論調で、興味のある方はね、ネットで検索しても出てきます。シェアードリーダーシップとか共有型リーダーシップで検索するとね、うんうん、出てきて、実はリーダーシップの最近のトレンド結構これだっていうふうにね言われてるので、それも一つ頭の片隅に置いておけばいいと思います。つまりどういうことかっていうと、確かに先導リーダーシップ型リーダーシップは大事なんだけど、一人のリーダーだけが大事だという考え方に若干限界がある、
うんうん、
でも実際には牽引型のリーダーシップが必要とされる場面もあるので、その場面においては、うん、さっき言ったミシガン研究とかオハイオ州立大学研究が役に立つ、まあ、こんな風に理解してもらえるといいのかなっていうのが、うん、まあ、リーダーシップのね、私の解説の、まあ、典型的なパターンというか、まあ、そういう風にご理解いただければという感じでした。その多様性の時代っていうとちょっと綺麗すぎるかもしれないんですけど、いろんな人がいて得意不得意あるじゃないですか、
はい、
その中で従来の管理の仕方ってリーダーに合わせろっていう側面が絶対出てくるんですね、
はい、
でそのリーダーのやり方とかに合わない人っていうのが出てきた時に、またはそのリーダーだって完璧じゃないからもっといいやり方できるのにもかかわらず、うん、そのやり方をやらなければならないっていうことがこうある可能性ってあるじゃないですか、
うんうん、
で教育型リーダーシップが目指しているのは、それをその人なりに やる状況をこうどうやって作っていくかっていう側面あると思うんですよね、うんうん、
はい、
ですからむしろ得意な人が得意なやり方でこう引っ張っていってくれるんだったらそっちの方がいいし、
うん、
あの全体としては成果高いわけじゃないですか、うんうんうん、だってもっといいやり方が提供されるわけだから、
うんうん、
そのいろんな人の力をどうやって生かしていくかっていうことの方が全体として見た時のアウトプットってきっと高いはずだから、
うん、
それをうまく使っていこうっていうのが教育型リーダーシップ その基本的な考え方なんだと思うんですよね、
うん、
だからとてもこう現代的というか、上司がオールマイティでその人についていけばなんとかなると、だから部下は何も考えなくていいっていうのはもう終わっていて、部下もなんかのリーダーじゃないとダメなんだみたいな、自分ができることは何かを考えたりとか、それに関しては自分が責任を持ってリーダーシップを取っていくってことが求められるんだってことは、もしかしたら次の上司になる人を育てることにとってもすごく重要じゃないですか。いつまでもね部下に与えているばっかりでいると、うん、部下は与えられるのに慣れちゃうから、自分から仕事を振る側にいつなるのってなるじゃないですか、
うん、
である日突然事例でね管理職になってやったこともない管理っていうのを突然やらされると、
うん、
それは戸惑いますよね、うん、
はい、
ですからある意味自分の得意なリーダーのチップの取り方みたいなのをね少しずつこう学んでいくという意味でも、この共有型のリーダーシップっていうのはいいやり方のような気がしますよね、うんうん、
先生、
はい、
今回まではこの集団についてのお話だったんですけれども、
はい、
次回からは組織をどうしたらいいかっていうお話に入っていくということですよね。
はい、ここまでね集団とかグループとかチームとか、いわゆるこう複数の人たちの集まりとしての人々をどうやって扱っていったらいいか、
うん、
だからまあリーダーシップの話とか集団強襲性の話とか、
うん、
なんかそういうチームマネジメント的な話が続いてきたわけなんですが、もうちょっと大きな括りとして組織っていうキーワードあるじゃないですか、
はい、
例えば会社全体部署全体っていうのがありますよね、
うんうん、
でそういった組織をどうやって運営していったらいいかということも気になると思うんですよね、
うん、
で次回はその役割分担のシステムとしての、まあ、組織っていうのをどういうふうにうまくやっていくことが必要なのかみたいな話をちょっとしてみたいなというふうに思います。
はい、
では先生お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。